はい、こんばんは。ケンタロスでございます。ちょっとオープニング一人で撮っております。ですね、まずはですね、ここ、近日に、起こりました。関西方面、でですね、台風の被害による、まあ、停電ですとか、洪水関係の事故をですね、災害ですね、加えて、その翌週に起こりました、北海道を直撃しました地震、北海道内全域が停電するというですね、やはり聞いてても災害の大きさっていうのをもう感じざるを得ませんね。関西にしても、北海道にしても、私がそのドアラジ並びにポッドキャストで絡む方々がですね、やっぱたくさんおられてですね、その方かのまず無事な報告と、それからまあその災害によって通勤ができなかったとか、ちょっと電気が来なかったとかね、くしくもこのバージョンアップがですね、ドラゴンクエストも重なったりしてですね、そこにこう、まあそれこそ電気が来なければゲームのできるっていう状況でもございませんしね、そうやって、災害に向き合うということに、ね、私も東北住まいですからね、そういったところに、災害に遭われた方、被害に遭われた方に、早く復旧できるようにお祈りしております。ね。で、ですね、まあ、こういった、災害の、に関するニュースで、とはいうものですね。まあ、これによって、本来ちょっと予定していた、任天堂ダイレクト、ね。こちらが、ちょうど北海道の地震の直後ぐらいに予定されてたんですが、まあそういった経緯もあって、ちょっと伸び伸びにしましたということで、任天堂ダイレクトの方を、が延期されて、ついこの間、オンエアされました。で、まあゲームの話題ということを、ちょっとここでオープニングでお話したいんですが、この任天堂ってね、東京ゲームショー、まもなくですけどもね、こちらには、毎年、出展しない、ですね。サードパーティーがですね、スイッチタイトルっていう形で、出すことはあっても、任天堂が直接その、任天堂タイトルの方を出展するっていうことはないので、必ずこういった形で、新作情報を、別に出してこられた、いう形なんですけど、まあ、ちょっと、様々な、ゲームの話でもあったんですが、ちょっと特筆して、この任天堂スイッチオンラインっていうサービスが、まだ始まる。まあ、1年も前から多分これ言われてたんですが、まあ、今回有料になると。年間、ないしは月額を取ってサービスを展開する。まあ、オンラインに、で対戦ないし協力するようなゲームは、こちらに加入しないとできませんよというようなサービスになっております。まあ、すでにね、いわゆるプレイステーション、並びに Xbox の方では、こういったオンラインサービスっていうのを、それぞれのメーカーさん、マイクロソフトとかソニーの方で展開して、ショップと絡めた形で、してるんですが、任天堂が今回用の Wii とか Wii U で、無料で展開してたものを有料にするっていう初めての試みをされるわけなんですが、これによってこういろいろですね、サービスの拡充というのをね、見てきたんですけど、まあ、ちょっとちょっと特筆すべきはこのね、ファミコンですよね。ファミコンゲームがやれる。まあ、続々登場。前のバーチャルコンソールみたいな感じでね、こう完全に無料でやらせてもらえるのかなと思って。もうちょっとね、すると、ひょっとしたらこれスーパーファミコンのタイトルとかも出てきそうな気がするので、まあ何より楽しみですね。あと、それに合わせて、ジョイコンと対応したような、ファミコンコントローラーっていうのが、ワンツーコン合わせて、売られるみたいなニュースとかですね。いう形で、いろいろと出てきました。まずね、どんどんこういうサービスに関してはね、拡充していただきたいと思います。なんか、ドラクエ10はね、サービスのその、接続料金という1000円ですか、月額。これ払うと、このオンライン別にいらないそうなんですけど、まあ、他にスイッチでね、タイトル、遊ぶ方、もしくは、特にクラウドセービングですね、セーブデータを持ってくれるらしいので、 こういったサービスもぜひフル活用していきたいと思いますね。はい。他にも、ゲームタイトルはなんかルイージマンションの新作が出るとかね。3DS が少しこう元気になってもう少なくなってきたところを見るとかなりこう移行に走るのかななんて気がしますね。で、スプラトゥーンもまだまだ、サービスのバージョンアップがするみたいな話とか、マリオテニスとかね。あと、面白かったのはこれ。カプコンベルトアクションコレクションっていうのが出まして、ファイナルファイト、私がやったのだと、キャプテンコマンド、天地を食らう。もう、正直、買いですよね。この価格で7本入り。あのゲーム中、7本中 4本ぐらいをもうドハマりして100円を入れていたゲームだって。ちょっとね、で特に協力プレイできるんで、息子とやりたいななんて思ったりしてね、思いますね。はい。うん。あと、塊魂とかね、そんなのも出てましたね。あと、アサシンクリードは、これが、クラウドバージョン、ね、いうことで、スイッチが、ハイデフに対応するにはこういう形でっていう、ちょっと見本を作ってもらえると面白いかなと思いますね。あとはもう年末に向けて、ポケモンですね、あとスマブラの情報とか、あとマリオパーティーとかも出ましたが、どんどんもう、ニンテンドーのその攻撃体制が整ってきてるなぁと思って、2年目のね、スイッチのラインナップが揃ってきたなぁと思って、見てました。本当にね、あとはもうやっぱり、そろそろいろいろ出てきましたけど、東京ゲームショウの方でね、プレイステーションの新作とか、マルチタイトルも含めて、また出てくるんじゃないかなと思いますので、こちらをこちらでまた追っかけて、ドワラジでも喋りたいなぁなんて思ってますね。はい。エンディングではいつも良いアストルティアライフをなんて言いますけど、良いゲームライフを送っていただきたいなと思います。はい。そして今日実は本編なんですけど、サポート仲間に、あるご縁から、かつてから話題だった方をちょっとお呼びしてみました。でね、これ実はね、オープニング後取りしてるんですけど、喧嘩になるかと思いました。ところがですね、意外や意外な方向に、トークは進んできまして、最終的にはなんか楽しんで喋れたかなと思ってます。サポート仲間さんにも、なんか話がどんどんやっぱ湧き出てくるような方でしたので、思いがけずの相性を見たかなと思っております。ですね。ちょっとね、ネット上なんかでも、なんかひょっとしたら波紋も呼ぶかもしれませんが、まあ、そういったところっていうのは、それぞれの一面が出たかなっていうようなトークになってますので、この後、ぜひ、お楽しみください。それでは参りましょう。オープニング!始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第198回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア伝道のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。はい、改めましてこんばんは。今日ね、オープニングトークから実は一人喋りになってたんですけど、先にですね、一人ぼっちも寂しいので、今日はね、いきなりサポート仲間をお呼びしたいと思います。初登場、フィクサーさんです。どうぞ。
ナイスブラザードラマ。フィクサーです、こんばんは。
ようこそ、到着からという。
いや、お招きいただきまして、ありがとうございます。
はい。ですね、今日ですね、フィクサーさんをお呼びしたっていうのを、ちょっと私ドキドキしてました
なかなかこういうの呼んでいただけないんでね。
あ、そういうもんですか。
呼ばれないですよ。
あのですね、まあこれね、返す返すもですね、もう実はこれ、春先からこの話聞いてまして。
あ、そうですか？
あのですね、まあうちはもう準レギュラーですわ。丸助さん。
ね、
ね、
ブラザーですね。
ブラザー。マルさんと、それから、あの、もう、実は2、3度出ていただいてますが、タッシュさんとウルさん。まさに、座談会で、私がこう、ご縁ができたんですね。
あ、座談会勢の方々。
そうそうそう。で、それも、ほら、お話では、フィクサーさんの、なんか、お店での、
ね、一緒にイベントご一緒していただきまして、ね。
そんな話で。で、実は出演、あの後もその丸さんにしても、タッシュさん、ウルさんのお二人にしてもですね、このフィクサーさんっていうのが、随分興味持ってると。ドアラジに。
ああ、そうですか。
それを聞いて、ほほーと私もなりまして。
もう、ケンタロスさんも、座談会勢の方でね。
座談会勢って、そういう勢とか
ね。座談会勢。
いやいやいやいやいや。うん。私はやっぱり、私のモットーはね、このドアラジっていうのは、私が話を聞きたい人を呼びたいっていう、こう、自分のコンセプトがあるので、まあ、これを、この機を逃すことは、やっぱ、しちゃいけないなって自分で思ってまして。今日はこういう形で相なりましたよ。
いや、なんかすごい、真面目で丁寧にね。
え？
真面目で丁寧に、すごく、明るい世界でやっているラジオ番組というイメージでしたので。
それはどういう意味ですか？
私なんてめちゃくちゃ程遠い位置から。
別にアンダーグラウンドでもないでしょ、ね、でも、いや、
アンダーグラウンドのつもりはないんですけど、アンダーグラウンドに追いやられてますよね、いつもね。世間が。世間によって。
世間によって陰謀、陰謀によって。
特に言い返す間もな、言い返すこともなく。
いやいやいや。
言い返させてもらう場もなく。
だからね、いや、別に今の話に乗っかったわけじゃないんですけど、なんかね、ある方面からはですよ、フィクサーってやべえやつだとかって言われてることあるんですよ。
ねえ。
記念会とかに誰を呼ぶんだみたいな話になるんですわ。ね、ドアラジで。フィクサーじゃねえだろうなとかね。いや、言われたことあるんですわ。あの人はやべえとかって言われたこともあるんですけど、いや、その辺のですね、なんていうかね、本当にやばい人なのか、実はそうじゃないんじゃないかなっていうところを、私は、実は感じておるんですよ。
いや、でもやばいって人がね、
うん、
僕と過去こんなことがあって、こんなひどい思いをしたとか、
うん、
こんなとんでもない目にあったという人がいらっしゃるんだったら、
うん、
あの時はすいませんでしたって言いたいぐらいなんですけど、そういうのをおっしゃる人って直接接したことない人。
まあそんなもんっすわ。
まあそういう社会ですよね。
そういう社会ですわ。インターネット社会というのは、なんていうんですか、このと匿名性がね、絶対だみたいなね、そういったインターネットの闇的なものもちょっとお話ができるのかどうかわかりませんけど。
いや、ほんとそのね、よく一緒にお仕事もさせてもらってますし、ご縁をいただいてね、よくご一緒させてもらうんですけど、僕のイメージだと、丸助さんなんかはすごくこう、アイドルで。
アイドル？
そう、みんなのアイドルでね、可愛らしくて、疲れねえのかなって思うわけですよ。
ね、
ちょっと何かやっただけでみんなからバンバン叩かれてね。
いや、何度もそいつは出てもらっていろいろ喋りますけど、
大変でしょ、イメージを維持するというか。
ああ、ですわ。
みんなが作ってもらったイメージをね。
まあ、まさになんか、それを比較して、俺なんか好き勝手やってんだなと思いますもん、実際。
いやー、ちょっとね、長くやるには気楽なことも大事ですよね。
ですよね。いや、まあ、叩かれてしまうのもあれなのかもしれませんけどね。はい。
逆に僕なんか普通にその悪いことしないだけで、
うん、
意外と悪いやつじゃないんだなって思ってもらえるんで、今後それでいきたいなと。
ある種のヒールキャラクター的な、ということですよね。その辺をですね、今日は、ほじくり出せれるがでいいのかな。むしろ、本性を聞き出せれたら、このアストルティアジャーナリズムのね、端くれで回る、俺のなんか、得かもしれないかなと思いまして、今日は。
いや、今日はもしかすると、普段まあ、このきっと、ドアラジ聞かれてる方、どちらかというとフィクサーのイメージってあんまり良くないなっていう方が多いと思うので、
うん、
少しでも、まあ、やっぱり嫌いだなって思われちゃうかもしれませんけど、想像してたよりも、なんか 悪くねえなって思っていただけたら、そう思ってもらえるように頑張ります。う
ん、まあ、それを、よくするも、悪くするも、ひょっとしたら、DJ である私の責任かもしれませんので。
じゃあ、お願いします。
というわけで、フィクサーさん、今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。ね、今日、マンツーマンスは、今日、サブパーソナリティも入れず、
あ、そういえばそうですよね。普段は、
うん。
3人ぐらいでね。
そうそうそうそう。
やっぱりあれですか、私が来るっていうと誰も。
あのね、いわゆる、この、なんですか、ドアラジも、長年やってますけど、サブパーソナリティは使い勝手だと私思ってるんですよ。
ええ。
で、やはり、どういう風にしたら、この話が面白くなるかっていうのを考えるんですけど、
ええ。
思いつかなかったんです、実は。これ、まあ、丸助さんぶつけてもおもろないなと思いますし、正直言うと。うん。で、うちのサブパーソナリティって考えたときに、どうしたらいいかな。これだったら、もうええと。私が一人やった方がええわと思いまして。ね。
もしかすると、今日うまくできることによって、イメージしていただける人がね。
うん。
また現れるかもしれないから、今日頑張んないと。
わかんね。姉妹には、ちょっとフィクサーさん番組やろうかみたいな話になるかもしれません、それは。はい。というわけでね。まずね、なんですけど、フィクサーさんって、
はい。
あなた何をしてる人なのよという話から行きたいなと思うんですよ。
ああ、そうですよね。
うん。
それはドラクエで、それとも、
いや、まず、どうすかね、まあ、一番は、フィクサーさんに目立つというか、私のイメージなんですけど、やっぱ動画勢かなと。
うん、動画ね。
うん、生放送とか。
そうですね。我々の認識だと生放送、まあ、いわゆるゲーム実況者というんですよね。うんうんうん、僕はね、ほとんどインターネット上にほとんど情報は出ちゃってますね。
はあ、はあははあ、
もうほとんど出てますよ。
はい。
逆にその隠してることが少ないぐらい。
ああ。
本名はもちろん、会社も全部バレてますしね。
はい、はい。
大体どこら辺に住んでる。まあ、家族構成。
はい。
これまでどんなことやってきて、どんな放送してるかっていうのはほとんど出しちゃってますかね。
ああ。
特に隠すようなことないんですけど。
自分としても。
そうですね。だから何でも聞いていただいても。はい。
いや、やっぱね、動画。
はい。
いつも、まあ、今までもその動画やられてる方で何名か出てらっしゃるんですよ。
はい。
いう、まあ、もちろん座談会、この間座談会スペシャルっていう形でさせていただいた中でも、例えばサザンさんとかね。その他にも、まあ、ウルさんもそうですよね、実際。
ウルさんそうですね。
うん。その前にも、やっぱり、そういった、いわゆる配信というもの。そして、なんだって私のポッドキャストって、この、音声だけの、ラジオっていう媒体での、との違いみたいな、部分っていうのを、ちょっと、聞いてみたいなっていうのもあって、お聞きしてはいるんですよ。
生放送、僕はニコニコ生放送というものを中心に、
はい、
まあ全部日付も全部覚えててちょっと気持ち悪いんですけど、2011年の7月19日から初めて生放送を始めまして、
はい、
まあちょっと7年ちょっと、
おーお
ー、まあその7年のうちの6年はドラゴンクエストやってますね。
おー、ってことはまあドラクエの話もちょっと後からしようかなと思ってるんですけど、ドラクエ、この10は、はい、サービス開始直後から、
もう、8月2日、2012年の8月2日の発売ですよね。うんう
ん、はいはい。
8月2日にはもう購入しまして、
はい。
もう、2162試得点もいただいてますね。いや、初日組という
やつ。初日組ですね。で、当然、当時は Wii ですわな。
Wii ですね。
あ、
で、まあ、当時はちょっと放送しているのが、許可がどうだっていう話もあるので、なかなか言いづらいところですけど、
うん。
まあ、8月3日には放送してましたね。
ほほほほ。ああ、なるほどね。はい、
うん、まあ、そこからちょっと私が悪者になってしまう出来事がいくつかあるわけですけど、
ああ。
まあ、それはまたゆっくり。
ですね。はい。 や、でね、あの、わりかしその、なんていうかな、自由だなぁと、思って見てますよ、はい、その動画のに関して。
は
い、
ええ。
うん。まあ、その目的的に何をするっていうことを決めてやることもあれば、
はい、
そうじゃない時もありますよね、実際。
その、なんでしょうね。どっちかというと企画なんですよね。もうあの、カジノフィクサーというものをやらせていただいて、で、あの、まあ、一番私が嫌われた一番の部分ですけど、うん、多額の手数料をいただき、
うん、
荒稼ぎをし、ね、そこでやってきたわけですから。
なるほどね。まあ、その辺のその、やっぱオンラインゲームならではっていうところ、
はい、
もあるのかなと思いますからね、その辺は。
ね、面白い世界ですよね。あの、ドラゴンクエストからオンラインゲームに入った人ってすごく大勢いると思うんですけど、
うん、
私ももちろんそうで。
あ、そう。あれ、今、ちょっと計算が合わないんですけど、
はい。
その、2011年からの放送を開始したっていうことなんですけど、
はい。
ドラクエはほら、1年後じゃないですか。
はいはい。
それまでは例えば何をしてらっしゃる？
格闘ゲームとかやったんですね。
お！なんか俺と。
ストリートファイターとかね。
お！俺となんかピクッとくるようなのもありますね。
ええ。あの、私の師匠がね、あの、ソーシアン KSK という。
は。
ええ。あの、格ゲー界ではすごい有名な。
ほほほ。へえ。
人気配信者なんですけど。
ええ。
あの、その人にこう、スカウトしてもらって、まあ、生放送のノウハウから。
へぇー。
ゲーム実況者とはこういうもんだっていうことを叩き込まれまして、
今に。なるほど。へぇー、はい。なるほど。格闘ゲームもじゃあやられるんですね。
格ゲーはね、あの、昔から中学生ぐらいからすごい好きで。その私の師匠は、あの、エボっていう大会で世界3位になったことがあるんですけど。
はい、はいはいはい。へぇー、すごいもんだな。
あの、今や有名なね、あの、梅原さんや情熱大陸に取り上げられた時田さん
なんか、時田さんとかね、うんうん、
婚姻にされている、あの、創始案。まあ、そこの僕、最後の弟子と言われてましてね。
その、なんか、ラーメンマンとか何か出てきた気がする。なんですか、それは。へぇそういった形なんですね。
もう、ただこの、まあ、いわゆるネットの世界というものが、ネットのノリとか、
うん、
その放送のノリ、まあ、ニコニコ生放送というとか、また、特に特殊なところでしたけど、まあ、すごくそれを叩き込まれるまでやはり1年くらい、みっちりやりまして、そこでこうちょっと悩んでる時に出会えたのがドラゴンクエストでしたね。
へえ。でもそこからはもうドラクエっていうか MMORPG にもぺったりって感じ。
はい、もう MMO が MMO も初だし、
はい、
まあ、もちろんドラクエだったりね、あのロールプレインゲームは大好きで、はい、小学生からやってましたけど、
はいはいはいはい、
ドラクエも1から、
うん、
もうずっとやってます。
そのね、割と自由だのはその放送のスタイルをやっぱり打ち出してらっしゃるっていうことなんですけど、
ええ、
あの私のそのポッドキャストもこれも実は今日198回ですわね。
はい、すごいですね。
2回で200回ですよ。
ええ、
ああようやったんだと自分でも思います。毎回
毎週ですよね。
毎週あの、私も3年間やってますけど、あのバージョン 2.4、3だか4ぐらいから始まったんですよ、これ。
バージョン 2.3?
うん。そのあたりから、うん、だからバージョン3の発売前、直前ぐらいだったんじゃないのかな。そんな情報コーナーみたいなことをやり始めたあたりだったはずなんですよ。思い返すと。3年前。
3年前。
ああ。で、そっから、ね、毎週1回の日曜配信っていうこと。まあ、スペシャル回とか前後編とかだから、結果的に300回ぐらいしてるんですけど、配信はね。うん。俺もですね、その、自分のコンセプト的に、やっぱこの放送って自分が楽しくなければやらないんですよ。
う
ん。うん。うちの神さんからもね、あの、よくそのドラクエだけでよくネタがあるよね、みたいなこと言われてるんですけど、ね、毎週そんな喋ることよくあるね、みたいなこと言われるんですけど、いや、実際やっぱ、それが元でドラクエやってますし。
まあ、遊んでる人の数だけ物語がありますから、
うん、
ネタは豊富にありますよね。
そうそうそうそう。で、やっぱ自分一人でやってるんではないので、私は。まあ、相方、まあ、より固定的なサブパーソナリティであれ、こうやって今日みたいにフィクサーさんみたいな、いわゆるサポート仲間、ゲストさんを呼んで、この人から話聞いてみたいみたいな部分が一番、自分の中で大きい部分。そして、そうやって、人とが、こう、なんていうの、 お付き合いが増えていくみたいな部分が、楽しくて仕方がないなと思うんですよ、やっぱ。
え、でも一番、敬遠するタイプでしょ？
何がですか？
ピクサーみたいなの。
いや、違うんですよ。これが違うんですよ。ね、実に、オファーするまで何を聞こうかって迷ってたんですよ。正直言うと。
僕も何度かね、拝見したことありますけど、それこそ丸助さんが出てる回とかね、たまにこう、フィクサーって名前出ると、まあ、まあ、僕もこう、喋る仕事というか、まだったり、球技だったり、なんとなくこう、楽しみながらやるんですけど、なんか僕の名前が出てた時、すごいなんかこう、なんかこの、何ですか、触れないような感はすごいじゃないですか。
そんなこと知ってましたっけ？
フィクサーさんですね。みたいな感じ。感じ悪いな、多いと思って。
いやいや、ね、やっぱ、興味があるわけですよ、そして。そこで、
そうですか、
うん、最終的にやっぱ、じゃあ、この人に、アクセスルートができたときに、
ええ、
逆に今度何聞いてみようかなというふうに、こう、自分で吐き出せたときに、筆が止まらんのですよ、実際。
僕もそうですね、ドラクエ10で言えば、まあ、いいイメージはないかもしれませんけど、うん、なんとなくこう、インパクトありますよね。なんていうか、わかりやすいエピソードはいくつかあると思います。
で、なんだったらね、それこそさっき、オープニング登場いきなりで言われましたけど、
ええ、
フィクサーさんってこう、自分の番組でやることが主じゃないですか。
はいはい。
よそに呼ばれてなんてないじゃないですか。
まあ、こういうこと言うとあれですけどね、呼んでいただけるんですけど、断っちゃいますね。
おマジですか。ドアラジを受けたっていうのは何なのか分かんないですけど、俺には。いや、それにしても、それだったら、うちに引っ張り出したのかなっていうのが一番、俺は今回の
動画。これ、丸助さんね、オープニングでおっしゃってましたけど、丸助さん、タッシュさん、ウルさん、あ、まあ、こちらの陰謀は結構ありますよね。
もう完全にもう援護射撃ですからね。
いや、もうあの3人も大好きでしょ、ドアラジが。
もう、読んだら断らないで出てきますから、あの人。
いや、ウル君とかも熱いですから、なんで出ないんですか、ぐらいですか。
ね。いや、まあ。
呼ばねえだろ、フィクサー。
ひどいな、まったく。ちなみに次のゲストですけどね。
あ、そうです。
まあいいんですけど。はい。ね、フィクサーさんなんかは、ちなみに、まあドラクエもそうなんですけど。
はい。
ほら、いろんなのしてるでしょ。FF もやってるんですよね。
そうです。最近はね、この夏はもう、FF の思い出しかないぐらい FF やりました、ね。
あ、そうっすか。
FF14。敷居がちょっと高かったんですけどね。やはり周りドラクエやってる仲間も多くて、
うん、
やはりそこで、やっぱり言ってもね、僕もファミコン世代ですけど、
うん、
まあ、ドラクエやって、FF やってという、
うん、
ね、たまにロマサガやって、まあスクエアエ
ニックス。スクエアに踊らされてる感じですね。
スクエアエニックスさんのスーパーファミコン時代からの、もう対策は一通りやってという世代的にずっと興味あったんですけど、まあ、放送画面なんか、FF の画面見てると、
うん、
これはもう、見るところをどこ見ていいかわからないな、難易度高そうだな、なんてイメージがあったんですけど、
うん、
まあ、逆にその、これはどういうゲームなんだろうなって、すごいずっと興味がありましてね。
ほうほう。
まあ、やってみたら、まあ、面白かったですね。なんかすごく、ドラクエに負けないように俺たち頑張ろうぜっていう、そういう熱が、FF から伝わりましたね。
なんかね、ネットとか見てると、
はい。
もうドラクエはオワコンだとか逆に言われてるんですけど、FF がおもろいとか、
ね、
吉田が作ってるからあっちの方がおもろいんだとかいろいろ言われてますけどね。
全然両方とも面白いですよ。
どっちがいいとか悪いとかないんですよ。
いや、だからその、文句言ってる人って、うん、遊びまくった人が文句言うわけでしょ？
の気がしますけどね。
やったことない人が文句言うわけじゃないわけでしょ、
うん、
要するに自分遊びまくって一巡してね、その新鮮なものがいいとか、自分は散々やってきたものがもう、オワコンだとか、
うん、
そういうのは全然違いますよね。
おもろなかったらやめたらいいのにと、俺もいつも思ってるんですけど。
そうですね。
うん、
まあ。ファイナルファンタジーずーっとやってきた人がドラクエやったらものすごい面白いと思いますよ。
ああ、逆にね。
ええ、
それもほら、やっぱり、これ別のメーカーでやってるわけじゃなくて、スクエニでね、どっちもやってますし。
スクイーンさんからしたらね、いや、ドラクエも課金して、FF も課金して、アップデートごとに楽しむぜっていうお客さんが。
完全にお客さん、お客様じゃないですかね、完全に。
お客様。
ね、バンバン剤だと思うんですけど、
うん、
いや、この間もほら、ちょうど、斎藤プロデューサーが、イオスがね、まあ、今回その、ドラクエ10のプロデューサーが退任すると。
ねえ、残念でしたね。
まあそこに、
好きなんでね、
そこに、まあまあ、当然公認はっていう話もあったんですけど、ビデオメッセージでね、FF の方の吉田プロデューサー兼ディレクターの方もね、コメントなんか寄せてて、やっぱ、なんだろうね、社内で、どっちが勝つとか負けるのじゃなくて、どっちも頑張ってんですよっていうのはやっぱ見えるじゃないですか、って。
あ、見えますね。
うん。やっぱ今、フィクサーさんからも、その、FF14 は、やっぱそれはそれで面白いっていう話？
まあみんな別にまあ、文句言ってる人たちもそんなにまあ、なんでしょう、もううるせえなっていうのありますけど、うん、まあみんな好きすぎるからそうやってもう、何ですか、もう、愛が深すぎて、そこに対抗するものは憎しみたいなね、そういう熱いものがあるのかもしれませんけどね。
そうね。まあドラクエの好きな層ってまた別だからなっていつも思うんですよ。
うん。
あ、ドラクエしかしないみたいな人いるでしょ、ゲームしないのに。ドラクエ、ドラクエだから、10、1から、機械揃えたみたいな人もいますし、実際。そう、まあ、そこをこう比べるのもおかしな話かなと思うし。ぜひまあ、
とにかくね、熱くなれれば、うん、やはりゲーム、僕も熱くなるタイプなんで、
うん、
熱くなってこの超えた時の達成感というね、ドラクエも FF も変わらず、もう素晴らしいものですね。
ね。まあまあ、放送の方はね、その生放送とか、フィクサーさんの放送に関しては、ぜひ、それはどっちに問わずね、やってったらいいんかなーなんて思いますから、ぜひ、ちょっとまた見せてください。
そうですよ、もう。まあ、何でしょう、別に本気でドラクエ嫌ってるとか、本気で FF 嫌ってるわけじゃなくて、その、煽るのが好きな人たちがいっぱいいるわけですよね。
まあ、サイトで煽ったりもする人もいますしね。まあ、
例えばドラクエ休んでる時に、お前 FF やんねえのかとか、
ああ
ね、言ってる人って、FF やってる時に、お前ドラクエやんねえのかって、同じ人が帰ったりするわけですよ。で、お前もドラクエ二度と帰ってくんなとか、FF 二度と帰ってくんなとか言う人も同じ人が言ってたりするんで、別に真に受ける必要ないかなって、
はい、
今日も煽り来てんなっていう、それぐらい気楽にやってます。
はい。まあ、ぜひ、ね、放送の方は、どっちに問わず、視聴者さんね、楽しんでいただければと思いますしね。
もう、ケンタロウさんと同じで、楽しく、
自分が楽しく
だけ、ね、一番かなと。
はい。フィクサーさんの、
はい。
もう一つちょっとお聞きしたいところなんですけど、
はい。
さっき、ほら、俺は、包み隠さずやってんだって話をさっきされたじゃないですか。その、リアル生活というか、いわゆる、
はい。
もう、第2弾、あんた何してる人ぞっていう話なんですけど、
はい。
リアルの話、
いや、これは僕結構6時間ぐらい喋れますけど。
あ、ちょっと、
10分、10分ぐらいね。
あ、もうずっとカットしてください。はい。
最近の人生の一番の転機って、
うん、
やっぱり生放送始めた後と前で随分変わりましたね。
ほうほうほうほう。
人生が。
ほう。
随分変わりましたね。うん、僕ももともとまあ、いわゆる学生時代からやってたのが、バンド活動をしてまして。
はいはいはい。
結構23歳ぐらいまでは、その音楽活動、最初そのイベントの仕事、音楽のイベントの仕事をしながら、
うん、
音楽活動というものをしまして、
はい。
まあメジャーデビューというものをしたんですけど、
ほうほうほうほう。
まあそのやっていく流れから、まあそんなにミュージシャンとしてはね、有名になって、そこで一本でっていうわけにいかなかったんですけど、その縁で、ライブハウスを経営したりとか、
はいはいはいはい。
芸能プロダクションを経営したりっていう流れで今に至ってます。
なかなかね、パッとね、私の知り合いとか見ても、
はい。
そんな人いませんわ、実際。
そうですか。
バーを経営してるってのいますけど、
ええ。
芸能事務所とかっていう人は、
なんかその僕もね、あのバーをやってるなんてあのよく聞いてもらうんですけど、実はバーをやってるんじゃなくて、うん、そのライブハウスを経営してまして、はい、そこのイベントの一環としてフィックバーという名前で、うん、フィックバーというオフ会イベントなんですね。
はいはいはいはい、
僕もバーテンの修行したとかあのそうやってもうお酒のことだったらなんで俺に聞いてくれっていうわけではなく、うん、あの放送を通じて知り合った方々が集まるなんかバラエティ番組のコーナーとして、うん、フィックバーというのをやってますっていう、
はいはいはい、
それであのドラクエで知り合った仲間たちとまあ、一緒にやったりしてるわけですね。
なるほど。
あの、もちろん、スクリーンの方々がいらっしゃっても別に、お前らそんなことしてんじゃないって怒られるようなことはない人としてませんね。ゲームやったりもしてませんし、ただ放送を通じて、知ってくれた人が遊びに来てくださって。
オープンオフ会的な感じでね。
もう趣味の、もう、趣味の仲間としてね、みんな本当今、いいコミュニティになってんじゃないかなと。
そういうのはね、私も似たようなもんなんですよ、実際。
ええ、
ドアラジだってリスナーがいて。
はい。
もう、当然、私をその、なんていうの、その、私とか、うちのパーソナリティの絡みを通じて、例えば、まあ、当然、チームも作ってるんですけど、
はい。
そのリスナーさんと、リスナーさんが、もしくはチームメンバーが、本来、出会うことがなかった彼らなわけ。
はい、
これがこの放送を通じて今週のラジオ面白かったよねとかね、うわあれはあんなネタ言ってたけどわかるわみたいな話から話弾んで、で実は東京住んでました、今度一緒に飲むんだけどどうみたいな感じで、そうなんか飲み仲間になったとかっていうことがやっぱあるわけですよ。
ケンタロスさんも同世代かちょっとわからないですけど、
うん、
すごい時代になりましたよね。
ですよ。
ね。
あんま変わらんちゃいますからね、多分、年代は。
あ、そうですか。
うん、うん。なんですけど。
ドラケー1はファミコンの世代が。
そうそうそうそう。
そういうのは結構、明かしてないんでしょ、あんまり。
俺言ってますけどね。
言ってます。
実際さっきの格闘ゲームなんですけど、やっぱスト2世代ですから、俺。
ああ、
多分変わらないんじゃないのかなって思いますけどね。多分。
うん、もう、テレビ世代から、
ね、そうそうそう、
テレビ社会からネット社会へみ
たいな感じです
ね。狭間ぐらいの感じですね、
うん。周りは意外とゲームやめてたりね、そういう場合もありますけど。うん、でもいや本当にだからそうやってなんかある種そのコミュニティを、
はい、
作れるものをっていうところにはちょっとした共通点があるのかもしれないです。俺は。
ええ。
うん、
まあ好きなんでしょうね、ずっと。
でも、それをね、でも、形としてね、まあ、ライブハウスであれ、その、芸能事務所、芸能プロダクション的なものであれ、
はい。
うん。例えばそのバンド、作曲活動みたいなものもされてるんですよ。
そうですね。
そういったもの。
まあ、現実的なこと言うと、じゃあそこら辺がすごい、ね、もう十分生活できるぐらい、仕事になるかと言われたら、それがなかなか難しいので。ああ、
それは。
あれですね、おまわりさんに職務質問されたときに答えてるのは、
はい、
不動産会社経営の各地建物取引主任者って言ってます。
それは本当なんですよね、実際。
本当です。
ほら、ね、意外とほら、フィクサーさん、いい、真面目な、まともな人なんだってことが今少しずつ言ってきましたよね。
いや、僕、本当になんか僕のこと不真面目だとか悪人だとか、わけわからず巻き散らしてるやつの方がよっぽど悪者だと思いますけどね。
ねえ。いや、そのね、悪人話はちょっとさておきますわ。まずね。ちょっと俺も後から話したいんで。はい。はい。もう一回ちょっとドラクエの話に戻ろうかな。
はい。
意外と、このラジオを聞いてて、やっぱドラクエの話に皆さん興味あると思うんですよ。
はい。
うん。若干ね、こう、フィクサーさんの闇をえぐるような話になるかもしれん。
はい。
よく、ツイッターとかでも拝見するんですけど。
はいはい。
プレゼントキャンペーンとかのツイートやるでしょ。
やりますね、やりますね。
例えば、まあ、アイテム、最近だとね、はい、ビートの仕草。
はいはい。
俺も当たんねえんすよ、あれ。当たんないんすよ。で、 もうね、実はジェムも、いく分溜まってたやつを積み込んだんですけど、当たんないですわ。
100連ね。
そう。100連なんかするわけないですよ、どうしよう。そんなの。で、うん、実は最近、チームドーラジのある方からいただきまして、ありがたいなと思っておるんですけど、
ええ、
無料福引きでも俺当たらずね、ありがたかったなと思うんですけど、実際、高値取引だったじゃないですか。
出た時400万ぐらいして、今150万ぐらいですか？
あ、だいぶ下がったっすね。それぐらいだと手出るのかな、まあいいから、依存でもいいんですけど、それをこう、ポンとプレゼントしてみたりとかね。
はいはい。
うん。あとは、かつてだとなんだ、スライムカーとかね。ありましたよね。
そうですね。先週だとスライムベースハウスとスライムハウスもプレゼントしましたね。
ああ。でね、ぶっちゃけ、当たってるものもあれば、当たってないものもあるでしょ？
当たってる、あれじゃ全部買ってますよ。
そうでしょ？
はい。
それ聞きたかったんですよ。
市場で全部買ってますよ。
ね。で、それには要は半分、金に糸目はつけないわけでしょ？ゴールドに糸目はつけないって言った方がいいのかな？
まあ、ツイッターのフォローしていただいて、うん、ね、いわゆる僕も放送やりますよって宣伝で使ってるもんですから、
うん、
要するに放送見てもらいたいっていう宣伝
ですよね。
宣伝広告費ですよね。
ぶっちゃけですよ。
はい。
だとしてですよ。
はい。
あなたゴールド何本持ってんねんって話なんですよ。
もうそれこの6年間でね、もうほんと3万回ぐらい聞かれましたね。すごいですよ、嫌がらせの DM とか。
うん。
もう今までほんと5000通ぐらいもらいましたよ、もう。ゴールドくれ。お前、悪いことしてんだろう。
くれね。
業者みたいなのから来ますしね。
業者からも来るんですか。
まあ基本的に無視しますけど、ちょっと面白そうなのは、ちょっと
放送
に
してみて。
適当に返して放送で晒してネタにするっていう。
なるほどね。いや、実際だから、要は、カンストなんですか、これ。
ゴールド何本持ってる。
うん。
じゃあ、例えば、旅人バザーありますよね。
はい。
例えば、薬草が9億9999までふざけた値段で、出品されたりとかあるじゃないですか。
うん、あります。お前、それはっていうやつね。
僕ね、アイテム全部買い占められますね。そういうの含めて。もう本当に今から本気出して、じゃあ、アストルティアの、今、まあ、出品止めて、全部買えるからさ、多分全部買えますね。
へぇー。
一見なんとなくカウントしたことありますけど、全部買えますね。
いわゆるね、経済を動かすことができる。
あ、そうですね。
ちょうど俺、この間あの、ドラマ、ハゲタカを見たんですけど、そんな話じゃないですか。相場をこう動かすとかね。
まあ、そんなことやったらもう、ますます本当嫌われちゃいますから、やりませんけど。
はい。ぶっちゃけそれって何？どうやって稼いでるんですか？
放送の企画ですね。
ほー、なるほど。
はい。
もう、ここで、だから、ストレートに聞きますよ。
はい。
先ほど業者の話も出ましたけど。
ええ。
まさか、RMT なんかしてませんよね。
いやいやいや。僕ね、多分、一番見張られたプレイヤーだと思うんですよね。
運営側から。
ええ。逆にだから、今何も処罰を受けてないということは、一番綺麗だと思ってもらっ、いたいぐらいなんですけど、それを運営さんが証明してくださったのが、ゴールデンナイトなのかなと。ドルボードもらったやつですね。
はい。
まあ、レンダーヒルズを買うっていう時も調査が厳しくなると。
はい。
ゴールデンナイトの時も調査が厳しくなるという告知されてる上で、僕もやっぱり煽られるんですよね。てめえ、後ろめたくないんだったら買ってみろやと。
ああ。
別に後ろめたくないから、じゃあ買うよっていう話で買うわけですけど。
嫌な
世界ですよね、そうやってなんか疑ってきて。
しかし、ある種証明か。なるほどね。面白いですね。
はい。
へ
ぇ、僕は変な話、放送以外で裏でお金のやり取りとかほぼしないんで。
も
うドラクエをやってる時間、イコール放送やってる時間なので。裏でどうこうとかやらないし。
いやね、RMT なんでね、何の価値もないです、本当に。
まあそうですね。ただじゃあ、RMT で番になった人がフィクサーの放送で出てたって言われると僕も関係してるだろうとか、すぐそういう噂になるんですけど、まあ結構目立つ放送やってるんで、いろんな人がね、 出てくれたり出演したりしてくれるわけですけど、あ、まあ、その人たちがどんなゴールドの相手をしているのか知らないですからね。
あ、まあ、でもユーザーコミュニティとか実際ほら、はい、まあ、さっきの話じゃないですけど座談会勢みたいな話をされてましたけどね、
はい、
あの場においてもそのやっぱりユーザーコミュニティというものを運営さんって見てるっていう話なんですね。
はいはい。
なったらやっぱ例えばフィクサーさんの放送を見てるはずですよ。何がしか、はい
はい、ええ、
だからこの人がどんな放送をしてるのかとか、それこそ人から見たらグレーじゃねっていうようなこともやってるでしょ実際。
そのグレーの決め、グレーとかブラックっていうのはまあ運営さんが判断するものだと僕は思ってるんですけど、うん、はっきり運営さんがもう僕のやってることをそのまあ間接的に認めてくれてんだなっていう事件が一個ありまして、
はいはい、
一回僕実は赤鎧の GM さんからゴールド没収されたことあるんですよ。
マジで。
はい
はい。
まあその関連の動画ほとんど消されてますけど、うん、あの時もねちょっと目立っちゃいましたけど、
う
ん、要するに僕はその例えばタイムアタックの企画とか、コロシアムの企画とか、
はいはい、
まあ、コロシアムは歴代のチャンピオンが出てくれたりとか、タイムアタックもそれこそ掲示板トップ貫く人たちが出て、
うん、
誰が勝つかということを、まあ、カジノのコンテンツでやってるんですね。
はいはいはい。
で、一回 GM さんがその、あなたのところに不正に持ち込まれたゴールドがあると。
あ、フィクサーさんが持ってるゴールドには、
はい。まあ、例えばもう本当に300人とかが、かけてくれるわけですよ。その300人のうち1人が不正なゴールドを持ち込んだと、
はあ、
それはお返し願えないだろうかっていう、まあそういうのが来て、
はあ、
そしたらいや僕はそんな関係ないから返しませんよって突っぱねたんですよね、
はい、
そしたら僕多分初めてだと思うんですけど銀行から強制的に引かれたんですよ銀行に預けたもんから強制的にその500万ゴールドっていう金額だったんですけど、
初めて聞くぞそんなに。
こんなことできんのかと思った。まあそういうのも全部放送で出してましたけど。まあそれで抗議したんですね。
ああ。
いわゆるその500万ゴールド回収されたんですけど、僕、ギャンブルの手数料 20% 頂戴してんですね。まあ、この 20% からその、企画の賞金だったりとか、リスナーさんへのプレゼントの企画だったりをやらせてもらってるわけですけど、その、500万ゴールド預かって、まあ言うならばこの500万はなんか、一束かなんかで詐欺をしてきたお金なんですって。
はぁ、あ。
要するにダイスのギャンブルをやって、
は
あ、預かったお金を勝負せずにそのまま
ドローしたと。
ええ、はあ、でそのままそのお金を僕のところにかけに来た。まあ、嫌がらせでわざとやってるわけですよね。
は
ぁ、あ。そしたら運営がその500万は返せと、
は
あ、まあ、いう話になって僕が言ったのは、僕は 20% 手数料もらってるから、500万のうち400万はみんなに配ってしまったと、
う
ん、ね、その時99人が当たったイベントだったんですけど99人に配ってしまった、
うん、
で100万だけだったら返してもいいですよ、100万は僕の利益なんでそれは返してもいいですよ、
うん、
向こう側や問答無用で返しなさいで抗議したんですよ。おかしいだろう。そしたら後日 GM が謝り来たんですよそしたらその時に400万返してくれんのか500万返してくれんのかを注目したんですね。
はいはい。
500万返してくれたら僕が 20% 手数料取ってるものは合法と認めるっていう判決なんですよね。
まあそうか。
400万だったら手数料はちょっと泣いてくださいっていう判決だったわけですけど、うん、500万返してきたんですよね。
へぇ、
そしたらフィクサーがやってる 20% のギャンブルはみんなの同意のもと、得ている手数料だとしたらこれは認めるという判決が下ったんですよね。それ以降ギャンブル放送増えましたね。まあ、ちなみに僕、ダイスギャンブルのなんか元締めとかいろいろ言われてますけど、
そうそう、それ聞きたいです。それ聞きたいですわ。
流行らせたのは僕ですけど、僕、一束でやったこととか一回もないんですよ。一束で流行ってますけどね。
いわゆる配信サーバーでやってるということね。
あ、もう自分の放送の、自分のリスナーさん、相手だけでやってるんで、なんかあそこにいる奴らからお金を回収してるとか、そういう噂がありますけど、
もう元締め。
1ゴールドたりとももらったことないです、
ね。元締めってそういうことを言われてるのか。
そうそう。
ひどい話。
それで RMT を取り仕切ってるとか、そういう噂を流す奴がいるわけですよ。で、中にはダイスやってる奴で、不届き者がいて僕の名前を出して、どうこうとかやってる奴らもいるみたいで、それで悪い噂が回ったわけですね。
なるほどね。いや、もうね、やっぱ、 ダイスといえばフィクサー、フィクサーといえばダイスみたいなところって、やっぱ案に聞く声ってきますもん、実際。
もう、これも呆れる話ですけども、2012年8月2日発売で、8月19日にはもうダイスやってたんですよ。2週間ぐらいでもダイスやってたんですけど、
はい、
あの、やはり真似しやすいものなのでみんな真似をしましてね、まあ、別にいいやと思ってたら、なんか誰が始めたんだっていうところが。
大事なのはね、そのやっぱ放送してるってこと。
はい。
あの、ある種、自分にとってのその、プライバシーポリシーじゃないですけど、
ええ、
それを口で公開してるじゃないですか。
あの、放送イコール信用というものにはなりましたね。
あなるほど。
やっぱりまず詐欺に遭うことがないでしょ、放送だと。
ああ。で、それが証拠に残るし。
はい。
はいはいはい。
だそうすると、変に騙されるよりは、放送入れて、あのもう、ある種ブランドがしているフィクサーのところでやる方が、まあ多少、10% の手数料もらってましたけど、うん、まあ、フィクサーのところでやる方が安心だと言って、あの、お金貯まった人たちが大勝負をけしかけてくるようなところから放送が始まったんですね。
私ね、あの、ドアラジを通じて、このダイスの、いわゆるパクチというもの、
はい。
を、推奨とかするつもりは一切ないですよ、はい、俺。
ええー、うん、まあ、しなくていいと思うし、うん、しちゃいけないじゃないですか。う
ん、あの、で、よくよくほら、これ、まあ、ほら、いわゆるラッカランでのカジノとは、また別物じゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
で、完全にゴールドが動く。言っても、言ってもですよ。ゲーム内通貨じゃないかっていうところなんですよ。
あ、そうですね。いや、そういうギャンブルとか一定数嫌う人がいるっていうのは重々承知してますけど、
うんうん、
遊びなんでね。
だからそういうふうに捉えるかどうか、だからその額が莫大になるなんていうのは、それで同じですわ、実際の話。
そうですね。
うん。だから、その辺をどう捉えるかだと思うし、まあ、別に俺、フィクサーさん擁護するわけじゃないですけど、まだ今の話聞いてもさ、その放送で証拠が残ってる分だけ、まだマシなんじゃねえかと思いますけどね。
そうですね。だって、
大体その何、巻き上げるだけ巻き上げてルーラしてしまうとかさ。
はい。
そんなんて、どうせそんなことを考えんとやってるんでしょ、実際。
僕らそんなん一回でもやったらアウトですから。
ね。
うん。ただ辛いのがね、そのある程度そういうので名前売れてきちゃうと、変な挑戦者が来た時逃げらんないんですよ。おととしあったのがね、50億一発勝負しろって言うんですよ。
今ちょうどさっきのドラマの話じゃないですけど、
はい、
今ゼロ人生逆転ゲームも見てるんですよ。同じような話じゃないですか。
本当に。で、僕も50億じゃ別に、こっちは別にね、なんでしょう、逃げらんないけど、お前信用できるやつなのかと。
ああ、
お前がそれこそ RMT してきたゴールド持ち込まれたら、
うん、
俺は勝負に負ければ捉えるし、勝っても違反のゴールドだから
押せとか、
その結構厳しい条件を出して、
うん、
こういうことを、まあ、ラッカランの住宅村買ってもらうとか、
ああ、
まあ、いろいろやってくれるんだったら受けてもいいぞって言ったら、そいつが根性あるやつでね、
ほうほうほう、
1年間かけて50億貯めて挑んできたんですよ。フォン・バルディって言うんですけど、
名前まで出して、
カジノオーナーかっていう、表のカジノオーナー VS 裏のカジノオーナーって言って、ちょっとね、
煽りもすごいですね、それも、ね、
動画まで作っていただいてやりましたけど、まあ、僕のドラクエの一番の思い出の一戦ですかね。
動画としても、でも盛り上がったでしょ、それって。
結構ね。
よかったじゃないですか。生主としては。
言われましたよ、いろいろ。もう、自演じゃねえかとか、いろいろ言われましたけど。自演だとしても、いい脚本だから、もう、素直に見ろやっすね。最後は、やっぱりゲームありがたいとこは、うるせえな、お前。ショーだろうがと。
まあ。
みんな楽しんでもらうためにやってるショーだから、もう、それで楽しんでくれっていう話で。
うん。そうか、そうか。まあね、実際さっきの、その、ね、ゴールドをじゃあかけるって話なんですけど、
はいはい、
今その、ある種、この、例えばバザーのその相場的なものをコントロールとかをする意味もありましたし、なんですけど、ええ、その、比較的、その、さっきのその、なんですか、8月、12年の8月から始めましたと。
はい。
まあ6年ですわと。
はい。
この間に、当初その、すごくゴールドが稼ぎにくいっていう側面があったじゃないですか。
はいはい。
うん。 まあ、経験値レベルはなんぼでもなんとかなるけど、あのゴールドがなかなか稼ぎづらいっていう、このドラクエ10っていうゲームの側面があったところで、このある種その一攫千金っていうのを狙った部分としてのそのカジノ、ごめんなさい、ダイス放送みたいなのがちょっと問題視されちゃったっていうところじゃないですか。でも最近のね、そのドラクエ10ってゴールド稼ぎやすいと思うんですよ。そうすると、やっぱあの、いつだったか、あの、それこそ、藤沢さんがディレクターしてた時じゃないですか。はい、あの、いわゆるこの、アストルティア、その、MMORPG っていうのは、その、ゴールドの価値っていうものが、インフレでもデフレでも良くないっていう話を、してたと思うんですよ。
はい。
で、だから、そのために、あの、運営側としても、ゴールドを使わせる何かの手段を、作ると。
はい。
もしくは、だったら買い物をするのにこれぐらいかかるよっていうことが、あるっていうふうな、いわゆる経済をコントロールしなきゃならないっていう話を、すごく印象深く覚えてるんですよ。
はい。
だから、その、今、その、ゴールドを稼ぐということが、その、例えばじゃあ、ダイスで、ちょっと、グレンでやってみようかな、みたいな部分って、かつてよりはなくなって、ウェイトがでかくなくなっちゃったんじゃないかな
って。あ、でかくなくなったんじゃないですかね。
それこそ遊び感覚で、今日ちょっと、あの、占いでフィクサーと遊んでみようかなぐらいの気持ちで、やったってそれまでなのかなと思ってね。
まあ、3ヶ月もやってないですけどね、ダイスね。
フィクサーさんは？
え、3ヶ月もやってないですよ。
マジですか？
3 ヶ月もやってないですよ。
もうひたすらやってたイメージあったんですけど、そんなことないです、
ね。いや、3ヶ月もやってないですね。
それで元締めとか言われ
た。それこそ、だから本当企画をやってましたから、ダイスは企画と言わないんでね。
ああ。
握手ではあっても。
ああ。
100億取り合うって言ったら企画になりますけど、
うんうんうん、
ただ、陰に来る人と、まあ、こういう言い方なんですけど、だらだら、勝った負けだってやってるだけだったら、まあ、そんなもん誰でもできますからね、そんな放送。
やっぱいかにさ、
あんまそういう放送も好きじゃないですか。
そうそう。あのね、いかに、その、なんですか、その、放送だって、生放送。あの、これもまた、うちのラジオでもよく言ってたことなんですけど、その、やっぱ生放送ってべったり見てなきゃならないじゃないですか。
はい。
で、俺のその、このポッドキャスト、ラジオっていうのは、あくまでその耳貸してくれと。
ええ。
だから、なんかしながらでも聞けるよっていうのが、俺のコンセプトで。だから俺は生放送系にはいかないんですけどね。
うん。
あの、生放送って、さて、何を目的で見るんですかって。これ別にあのゲーム放送に限らずですわ。例えば、ね、あの、YouTuber として名高いヒカキンさんの放送ってなんで見るのって、思ったら、やっぱりそれにはなんか理由があるわけじゃないですか。
うん、
見てて、なんかこう、面白かったっていうことが何か残らないと誰もついてこない。
はい。
うん。まあ、それだったらやっぱり何か、そういった、なんていうか、理由があって見てたわけでしょ、皆さんは。
そうですね。
うん。それがあるんだったら別にいいんじゃないですかね。うん、
まあ、そのドラマを作るようには心がけてましたよね。
その辺があれですよね。いろいろその、リアルの生活とも、なんか、今の話、いろいろお聞きして、合間見えたところが出たかなと思います。
はい。もうそこがあの、イベントの仕事やってきたことがうまくこの世界で活かせないかなというのを、あの、もう白食い中考えてましたね。
なるほどね。
ドワラジ
とはいえですよ。
はい。
いかが？炎上って、
はい。
放送にせよ。
はい。
放送外の部分にせよ。
ええ。
するでしょう。
いや、そりゃもう、僕はその、いわゆるネット掲示板っていうのは本当にこれ見ないんですよね。
あ、見ん方がええって言いますけどね、皆さんね。
もう基本的に今見ないですね。見ても得るもんないですよね。
ああ。
うん。なんでしょうね。まあ話題に上がること自体は悪いことじゃないと思ってるんですけど。
うん、
そんなん気にすぎ、その人たちの意見、その人たちの意見に合わせてこう軌道修正してると、
うん、
もうほんとブレ、毎日ブレブレになるんじゃないかなと思って。
そうですよね。
ルールやモラルというのは自分が設定したものを守れども、そこにこう、まあ言っても本当にいけないこととか本当に不快なことっていうのはそういう掲示板とかをもっと超えた部分で意見が来ると思うんですよね。掲示板っていうのは別に人前でわーわー言うほどのことではないけど、なんかもう気に入らないから
よく言うじゃない、その 2チャンネル、まあ今では5チャンネルかな、の掲示板なんて便所の落書きだと。そこに書いてるのが嘘か誠かもわからないっていうことはよく言われるんですけど、実際それに踊らせて、さられてしまうのも世論だし。
でも、ケンタロスさんみたいに、こうやって真面目にやられてると、もうそんなのは無縁でしょ。
なんで俺こんな変な笑いをしてしまったんだろうね。あのですね、今ほら、気になるかどうかみたいな話したでしょ。
はいはい。
なんと、俺も言われたんですよ。
ああ、そうですか。ええ。
やっぱ、実は、まあほら、顔出ししたじゃないですか。要は座談会からみた
いな。はいはいはい。
うん、当然。フィクサーさんも俺の顔は見ましたよね。
いや、まあ、なんでしょうね。僕、そんなに、なんですか、こいつの顔はこうだとか、そんなに気にならないタイプなんで。
あん中でも、やっぱり唯一のスキンヘッドだった部分があって、まず一発。
いらっしゃった気がしますけど、
一発。
いいじゃないですか。
一発目でね、誰だこのハゲはってなるじゃないですか。
まあ、幼稚なそうですね。
そうですわ。このハゲでも言ってんのに、お前らと来たら画面の前でみたいなことも書かれてたし。
もう本当僕そんなもう、なんかもう、なんかもう、しょうもない奴ら書いてるな。
まあ、これだってもうこれ半年も過ぎたからですけど、実際、そんなんでね、俺はこの、ほら、ドアオの、ね、スキンヘッドのドアオっていうのは、もう俺のキャラクターだと思ってますから。
もうそこ一貫してていいじゃないですか。
そうそうそう、緑でないだけっていうね。っていう、ケンタロスというキャラクターが、まあ、本当にまんま生きている部分っていうのがあって、まあ、別に俺恥じることもないし。それに関してはあれなんですけど、まあちょっとね、その後にちょっといろいろ言われたんですよ。それがちょっと今更ながらちょっと俺は我慢できんかったんですよ。ちょっとかなり俺ここ文字伏せるかもしれないですけど、だいぶケンタロスってなんかこう感じ悪いなみたいなことを書かれたんですよ。
感じ悪いって？
ラジオ、
お聞きしている限りでは感じ悪いとこないですよね。
そう言っただけではありがたいですけど。
僕めちゃくちゃ感じ悪いですよ。
ウィクサさんが？
僕放送めちゃくちゃ感じ悪いですよ。
でも、今日喋っててもそんな気はしませんけどね。
いや、僕は基本で戦うんで。その感じ悪い奴ら、
バチンバチン。
いや、もちろんあれですよ。穏やかに見てくれて応援してくれる人にありがとうございますですけど、来たやつには別に無視とか逃げるじゃなくて、たまにこう戦いますから。
ね、そのスタイルは羨ましいなぁ。そんなんしたいなぁ、本当に。
基本的にストレスなく。
半年過ぎたんで、その辺って随分気持ち和らぎましたけどね。ある方と、ちょっと一触即発みたいな感じなんですよ。
その掲示板からスタートして、要するにその何ですか？もう、こいつが書いてんじゃねえかみたいな、そういうことですか？
まあ、どうなんですかね。それがどれぐらいまで波及するかわかんないですけど、例えば、まあ、もちろん、その、掲示板の、某巨大掲示板の一節にもよるし、あとは、他のブログサイトさん、特に、俺の大嫌いなまとめサイト。のコメント欄とかに、ケンタロス感じ悪いなっていうことを書かれたりしたことがあって、でもそれって、あんた何知ってんのよって話なんですよ、実際。俺は腹に据えかねたことがあったから、ある発言をしたんだよってことを、俺は喉を、直後ぐらいで喉に出かけたんですよ。でも、やっぱりそこはこらえなきゃならなかったです、実際。今だから暴露しますけど、俺は。ね
前言うのかよ。 絶対これ、P 入るんだよ
ね、はい、はい、入れます。あのね、あのね、
びっくりした。
私、名刺配りに行ったんですよ。
ええ、
最初に、皆さんに作ってきたから。何笑ってるんですか、ちょっと。
いや、具体的に話すんだなと思って。どっからそこまで P 入れんのかなって。
もう、だって、こんなもんやりテキサスに喋ってもしゃあないでしょ、実際。なのでね、名刺配りに行ったんですよ。
ええ。
ね、その時に、私のその、いわゆる、ラジオ、私はこのドアラジやってますけど、
はい、
別の方が別のドラクエ系のラジオやってるんですよね。
はい。
あ、そのラジオに、彼出たことあるんですよ。かつて。
ええ。
あ、なんですけど、その、なんですかね、をケンタロスさんぶっ潰してくださいよって言われたんです
よ。あ、そうですか。
いやいやいやいやいや、はっきり言いますけど、そのあなたのブログはそれこその方を、の引きずり落とそうがためにとにかく足を引っ張って。引っ張ってやったじゃないですか。
このエピソード使えるとこあるんですかこれ今。
半分 P じゃん。
全部 P 入っちゃうじゃん。
あ、いいんじゃない。聞く人が聞けばわかる。で、なんですかね。それがその人の足を引っ張るのが良しとしてるスタイルなんですよね彼は。だからそのケンタロスさんもあなた。ラジオさんのを潰したらいいじゃないですかみたいなことになったんですよ。
なるほど、なるほど。
でも、その方とは、言うならば、俺が実は、一緒に、その、ラジオ、その、ポッドキャストというものをやるんだったら、応援しますよと。ね、
うん、
技術提供もしましたし、
うん、
こうやって編集するんだよ、こうやってアップロードするんですよ、みたいなことをやって、彼は彼なりにもう自分のスタイルでやってらっしゃるのに、要は私と友好関係なんですよ。に対して、ぶっ潰してくださいよって言われたことが俺はカチンときまして。
で、意外とリアル寄りの人です。
ああ、ですわ。本当に。で、その後実際座談会で俺口聞かなかったです。
座談会で
。うん。で、まあ、実際、その後の行き先なんですよね。あ、ゲストに呼ばれましたみたいなこと言うと、俺、呼んだことは一度もないんですわ。俺の、最初にフィクサーさん言ったんでしょ、俺。なんていうの？その、呼びたい人を呼ぶんですよ。ということが俺の心情なので、話聞きたくない人は呼ぶ必要ないと思ってますから、俺。
うん。
うん。
それがこう、個人的にやる一番のメリットですもんね。
でしょ？
それしがらみに縛られ
る、ね。そうそうそうそう。で、それがですね、その、別にあんたのとこ呼んでないよってことを俺は言ったんですよ、ツイッターで。
あ、もう、結構もう始まってんですね、なるほど。
もう、うん。その一文だけを捉えられたんですね。
うん、
この、座談会の席でやった、こういう経緯があったということは、今初めて言いました、私。
うん。いや、でも、いつもの、ね、このドアラジさんのファンの方からすると、あれ今日、ケンちゃんなんか攻めてるぞと。こういうのもなんかフィクサーの悪い影響じゃねえかとならないですか、
ね、ならないですね。俺は、一貫して俺もこのスタイルですし、ただ、これによって、ある種、某サイトが、の、うん、いつものやり方が、ああ、なるほどねって思われてるようになったら、それはそれでなのかなって気しますし、俺は。
うん。
うん。いや、俺は一貫してますよ。だから、うん、あの一文だけ捉えられて、ケンタロスって感じ悪いねって言われてるのは、すごく心外です。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。いい機会ですよ、今日、こうやって、なんか、
俺の人狼みたいになってきたな。容疑者は座談会勢の誰かですもんね。
わかるじゃん、
ここに出たことない人です
よ、 そんな、ヘキサさん、そんなこと言ったらダメですよ。もう俺が意図的に呼ばなかったの分かるじゃないですか。
いや、ケンタロスさん、我々同世代じゃないですか。
はい。
もしかしたら俺より先輩かもしれないですけど、やっぱり想像を絶する、なんか自分と合わないとか、自分とこう、絶対おかしいな、こいつって。やっぱり、いるもんですよね、
あのね、まずね、その、ブログ、とか、言う前に、いわゆる真人間であれと思うんですよ、俺は。
よく呼んだな、今日俺を。
真人間じゃないですか、あなた。
いや、難しいとこだな。まあまあ、真人間ベースからやってるとこもあるけど。
あれですよ、逆に言うたらですよ、そのフィクサーさんね、真人間であれって、わかんないですよ、そのフィクサーさんが、そのヒールの、なんのか、そのプロレスみたいに、ヒールがスタイルなのかもしれないですから、それ。
はいはいはい。
わかんないんですけど、いや、ただやっぱり、さっきのダイスの話とかも聞いててですよ、確かにそれはやってることはえげつないのかもしら
ん。うん。まあね。
けど、
えげつない業界になっちゃったんだろうね、きっと。
公明正大にやりましょうよという話なんですよ。まあ、なおさらですわ、そんなね、よそのゲームの、いや、本当になんかちょうど、なんか、あれですよ、その、冒頭で FF の話もしましたけど、よそのさ、ゲームの、喧嘩を売りに行くとか、何を考えとんねんと思いますもんね。
まあ、ちょっとあれなん、なんかこの、なんでしょう、コミュニケーションの取り方が、わからない人なのかもしれないですね。
ね。そんな気はします。ま
あ、なんでしょう。やはりその、慣れてないんじゃないですか、そういう初対面の人とこう、
まあ、
いい具合でこう、コミュニケーション取るっていうのが。
ネット上だけで生きっとけと思うんですよ、俺は。
いや、想像したよりファイターだったな。
あ、俺がですか俺をどんな人間だと思ってますか、本当に。
いや、結構。いや、真面目にやられてて、いい子な人たち。座談会勢って僕、いい子な人たちのイメージなんで。
いや、今聞いて分かったでしょ、いい子じゃなんかないですよ、だから。
いや、でもやっぱりすごく真面目で紳士的がゆえの、こう、怒りなのかなという。
いや、だから、俺が怒るっていうのは、それはね、ある種、あれですよ、俺も、ある程度、うがった見方をしてたのかなと思って、
はい。
まあ、正面から名刺配りに行ったら、このざまですわ。
うん。
ということがあっただけに、俺は残念だなと、逆に。
うん。
思うわけで。うん。
いや、
もう、出ることはノーチャンスですわ。
いや、難しいですね。この世界のこう、リアルとネットの狭間って難しいですね。
ああ。だから、顔も出てしまったがゆえの、ある種、いろんな功罪なのかなと思ってもいるんですけどね、俺は。うん、でもそれは、俺はそのやっぱ、あの日に、春に東京に行ったっていうのはね、ある種、やっぱ、私は光栄なことだと思って行きましたし、堂々と。
あれなんですか、その東京に出てこられたっていうのは、どこからこれ発信してるっていうのは公開してるんですか。
あ、私ももう山形だからしてますよ。
それは、それは、
うん、ですから、それはね、あれなんですけど、
うん、より座談会の日っていうのは特別な日になったわけですね。
そうですよ、
もちろんね。私なんかなぜ応募しねえんだとか散々言われましたけどね。
いや、本当ですよ、
いけるはずがないでしょ、もう
わかんないですよ、それは。
こいつが応募してきたら外せっていう、一番上のリストに入ってるでしょ、僕。
いや、それはどうかな。もう一回返すも、やっぱり、なんですか、運営さんって、そのコミュニティっていうのは見てるって話もされたんで、やっぱり、なんかまたいい子ちゃんぶるかもしれないですけど。
いや、まあそこ行って、もっとこうしてもらいたいとか、意見なんか言えないですよ。謝罪しかないですよ。
それもないんじゃないですか。
僕なんか多分行ってこうね、まずこう始まる5分前とか、洋スピさんいらっしゃったら、フィクサーと申します。いろいろ申し訳ありません。
いや、
そっからそっからですけど、なんかね、その機会もなくなっちゃって、ちょっと寂しいなとか思いますよね。
まあ、ぜひ次のね、座談会にはご応募いただけれたらと思います。
いやー、もう僕みたいなもんいらないですよ、そんな、ね。いやいや、そんな華やかな舞台に。
DJ ケンタロスのドアラジ。
まあ、ちょっとね、気を取り直してなんですけど。フィクサスね。
はい。
ちょっと、もう、佳境にも差し掛かってきたんです、今日のトークがね。
はい。
俺にはちょっと夢があるんですよ。このドアラジ。まあ、本当さっきも言いましたけど、200回がもう、あと2回後です。
おめでとうございます。
ね。で、やっぱ、いろいろ、その、我々、ポッドキャストっていうものを、いろいろやってらっしゃる方、他にもいらっしゃって、いろんなジャンルの方もいらっしゃってね。で、たまにですね、やっぱその、切り版とか、何周年だとかっていうことをやってね。なんかノリで始めたけどよく続いたね、みたいな感じもいらっしゃってる方もいますし。なるほど、これだから続くよねっていう人もいますし、それは様々なんですけど。
うん。
ちょっとした夢があって。そういう方がね、その、時々、公開収録みたいなのしてるんですよ。
公開収録？
うん。いわゆるほら、ラジオ局があって、
はい。
いわゆるサテライトスタジオですね。ガラス張りのとこで、
はいはい。
ラジオ局、それこそ、首都圏のところなんか、そういうきちっと見えるところにスタジオを作ってやってたりとか、はい。あるじゃないですか。
はい。
あれがまあ今、私のドルアームスタジオのイメージなんだけど、やっぱりその、例えば、ちょっと屋外イベントみたいなとこで、なんかラジオの公開収録してますよみたいなことをやったりするラジオ局もあると。で、ポッドキャストも、あるその、イベントスペースみたいなとこで、リスナーさんを集めて、やったりするのを聞くんですね。でさっき、私の出身県の話もしましたけど、
はい。
いずれ、ドアラジの公開収録をしてみたいんです。
ああ、いいですね。
でね、この間のマルさんから最初に聞いて、そこには、ウルさんも、タッシュさんも出る、ね、いう話を聞いて、このフィクサーさんとかお店、横浜にあるんでしたっけ？
そうですね、はい。館内というね。
ここでやってみてえなって。
ああ、それはありがたい話ですけど、そんな大きな夢をね。
俺、横浜って行ったことがない、行ったことがある覚えがなかったって言った方がいいな。
いいとこですよ。
そうでしょうね。修学旅行、高校の時の修学旅行で、行ったんですよ。横浜博に。
あ、横浜か。ああ、ありましたね。
それ以来ですよ。
ねえ。港未来ですね。
うん。あ、J2 の、あれかな、応援でも行ったことあるな。
結構あります。
2回ぐらいあるのかな。うん、でも、やっぱり、横浜の街中みたいなところに行ったことがないので。いや、ゆくゆくね、やっぱなかなか、こっちの東北で、オフ会はしますよ、実際。
うん、
で、なぜか、やっぱ、東北勢がいるもんですから、焼肉食ったり、あと、まあ、ドラッグコンサートの時にオフ会したりとかはあるんですけど、あと、芋煮会とかね、今の時期だと。
いや、本当に楽しい時間ですよね。
いうようなことはするんですけど、東京に、で、この間もオフ会をさせてもらったんですけどね、座談会の後。
はい、
そういった、ちょっとしたイベントみたいな感じで、やっぱ公開収録ってのを、フィクサーさんのお店でしてみたい。
あ、ぜひ。
その際は、ぜひ、このご縁をきっかけにですね、場所の提供いただけないかなと思いますので、今この場を借りて、お願いしていきます。
あ、ぜひ。いいですね。その届く夢、きっと届く夢でしょうけど、
うん、
そこまで続けてこられた、夢が届くとこまで頑張ってこられたって、すごく素敵なことですよね。
なんだろうね、短くてもちょっとこれ、なんか、大行じゃねえかと思うんですよ。一年足らずとか、ね、そんな30回前後でとかっていうのは思わないです。さすがに我々も3年間やってきましたから、
ええ、
ここら辺ちょっとなんかそろそろそういったちょっとした壮大な夢を考えてもいいかなと思ってますんで。
いや素晴らしい、
うん、でその時はまたそうやってそれこそその時がフィクサーと顔を合わせる初めてかどうか分かりませんけど、
はい、
あぜひちょっとお会いもしてみたいなと思いますね、
ぜひ私も間違いなくその時までドラクエ10やってると思いますから
ね。あのそれこそサービスの期間中にしたいなと思います本当にはい、いろいろ正直言うと私の聞いてみたことも聞けましたし、
はい、
ぶっちゃけきな臭い話も聞けましたしねちょっとした俺の闇的なものも喋っちゃったかなと思うんですが
ねえ、あそこがどう編集されるかすごい楽しみですけど、
半分以上 P かけると思いますがでもなんかね、なんか今日フィクサーさんだから喋った気がするんだけどな、多分。
いやー、とんでもない。
はい、でも本当に今日はありがとうございました。
楽しい時間をありがとうございました。
ドワラジ、
はい、エンディングでございます。はい、いや、合ってますよ。ね、1時間ちょっともう喋ったんですけど。
ここ喋っていいんですか？
もう大丈夫ですよ。はい。ですね。まあ、エンディング告知なんですけれども、最初、ちょっとフィクサーさん、ちょっと逆に向こう、あなたからのお願いがあってことで、
はい。
ちょっと曲をかけてくれっつってね。
そう、これはね、私もこれ、ラジオ宣伝させてもらいたいんで。
うん。とりあえずね、一曲聴いてもらいましょうか。ね。曲の紹介ちょっとお願いしていいですか？
はい。
はい。
僕もね、19歳から、このバンドやってるんですけど、
うん。
まあ、懲りずに未だにね、解散もせず、年に1、2回だったりやって、まあ、代表曲というものになりましたね。リトルキャビネットというバンドで、
はい。
フィクサーという、私がドラクエのキャラクター名まんまですけど、
はい、
フィクサーという曲をね、皆さんに聴いていただきたいと思います。じゃあ聴いてください、フィクサー。
どうぞ。
ここが今僕が夢を見上げる場所、その夢から僕の場所は見えるはず。積み上げすぎたよ、どうしてもこれだけはあってこと、わがままなだけだった。だけどみんなが優しくしてくれていたから、甘えてしまったよ。生涯守ると決めた約束、地なさを覚え隠す一度前なだけ。だけど今僕が夢を放線上で逃げ惑う姿を見せたくはなくて、これが今僕を立ち止まらせるわけで、心構えまだ弱く中撃の戦士の中夢を見続けていれば。
はい、ありがとうございました。はい。これって何？動画とかで見れるんですよね。
動画と、はい。
うん、じゃあこちらリンクもここに貼っておきます。ね。
ありがとうございます。
はい。というわけでね、いやいや、ほんと様々やってるからこその、なんか、ね、こういったことができるのかなと思いますよ。ありがたいです、私、ネタ的には。はい。ありがとうございます。はい。で、まず番組からの告知先にしようかな。はい。ですね、私の、ドワラジンの募集コーナー。青といえばスライムでございます。先日、この募集告知の方の音声データをまた別に上げましたので、こちらも聞いていただければと思いますが、9月、10月の募集テーマ、こちらになっております。あなたの好きなスライムは？ということで募集しておりますよ。で、ちょっとややこしいんですけど、青いスライム、オーソドックスなね、一番最初に出会うスライム、この一匹だけを外して、あなたの好きなスライムはってことでお尋ねしております。どしどしお寄せいただければと思うんですが、まず、今日のサポート仲間、フィクサーさん。
はい。
ゲストさんにも聞いておりますよ。あなたの好きなスライム、どれが好き？
ゴルスラ。
ゴルスラ。
ゴールデンスライム。
らしいな。
もうね、もうそうですね。
なんか思い出あるか、やっぱ。
いや、あのね、またこの、品のない話で申し訳ないですけど、スゴロクにすごいハマりましてね、ドラクエの。スゴロクが面白いんですね、あのドレアムのマップとか。
はい。
まあ、これもまたもう、ほんとこいつはってうんざりされるような話ですけど、ゴールドかけてやるんですよ。ちょっとかけるときに一勝負、どっちがコイン取れるかなんてね。
ああ、なんで。
ボスを倒した上でコインを多く取った方が勝ちっていう勝負で。まあ、ちょっと熱くなると5億ゴールドが張るんですよ。
それが、ゴールデンスライム関係ないじゃないですか。
ゴールデンスライム倒すと1万枚なんですけどね。
はい。
これが倒せる倒せない勝負が決まってくるんですよ。
なるほど。
で、サポート仲間もヒューザーがめちゃくちゃ強いんですよ。
はいはいはい。
いきなり1ターン目から会心防寒で倒せますから。
ああ。
なんか。そんなわけで、今ね、M サイズの家は、キングスライムハウスとかから、新しい、あんまり、景品出てませんけど、
はい。
課金アイテム以外も出てませんけど、
はい。
ぜひ、ゴルスラーハウス。
ゴルスラーハウス？
ゴルスラーハウス実装して、
何でしたっけ？
初物を買いたいですね。
もう半分お飾りになってる、ゴルスラ会長いますよね。
ゴルスラ会長。
ああ。あの人ちょっとお願いしないとね。
ちょっとお願いして。
あ、ゴルスラハウス。お飾りじゃないですか、あのままじゃ。川口町。
そうそうそう。
しかし、なんでもあれですね。ブックメーカーってよくね、海外のカジノやってるとか、
はい、
バクチの人は知ってますけど、もう何でもネタなんですね、これね。
まあ今日は何のギャンブルだっていうところから始まるんで。
いや、でも、なんか、フィクサーさんを読んで、らしい回答を聞けたってのはすごく満足ですね。
いや、もう大変恐縮です。
というわけで、あなたの好きなスライムは、青いスライムを除く、シリーズ前作、プラス、モンスターズなんか出てきた創作スライムも含めて、募集しておりますので、ぜひ、私、ケンタロウさんてのダイレクトメッセージか、この後申し上げるメールアドレスの方でお待ちしておりますので、ぜひ、9月、10月まで、応募よろしくお願いいたします。はい、そして、今日のサポート仲間はフィクサーさん。
いや、ありがとうございました。
はい。ちょっとね、どうすか、その、感想というか、その、ね、人の様のものに呼ばれるということはないという話だったんで。
やっぱりこのあっという間の1時間ちょいでしたけどね、やっぱこの熱い人と喋ってると時間の流れが早いですよね。
俺熱かったですか？
いや、熱いですよ。
熱苦しい。
いや、熱い。まあ、熱苦しいかな。いや、熱いですよ。
俺意外と誰にでもこうフレキシブルに合わせられるんで。
うん、全然想像と違うことは全くなくて。
あ、そうか。
想像よりさらに広がったというか。
よかった。
あ、こんな一面まで、ね、なんか出してくれるんだなっていう。
いや、どうですか？でも本当に今日は。私も今日話し弾んでよかったです、本当に。
いや、今日ね、どっちかというと、すいませんね、僕多分まあ、僕の勝手な推測で申し訳ないですけど、私より先輩なのかななんて思いながら、ちょっと目上の方なのかなと思いながら、まあ、こんなテンションなんですけど、
うん。
普段もっとやかましい放送してるんでね、今日なんか落ち着いて淡々と話せてすごい楽しかったですね。
これもね、前に言ったことなんですけどね、意外とそのね、人に聞かれると自分のやってることってこう、なんか振り返ることできるじゃないですか。
はい。
俺これ結構好きなんですよ。
うん。
で、それをなおかつその、私が、その聞き手側として、まあ、今回はフィクサーさんっていう人に、自分のやってること、やってきたことみたいなのを語るということって、なかなか自分の放送でもしないじゃないですか。
うん。
これをちょっとできただけいいかなーなんて思ったりしてね。
いや、僕はやっぱり夢を語れる人っていうのはすごい好きですね。
おっすか。
ええー。
いやー、今さっきの最後のね、なんか、ちょっと、闇を見せた後に、なんか、綺麗に締めるみたいな感じで、俺には夢があるみたいな、ジョルノ・ジョバーナみたいな言い方しましたけど。
いやー、もうだからその、真面目に生きてきたがゆえに、
うん。
姉、就職決まっておめでとうございます。
ありがとうございます。こんなところでバラすんじゃないよ。
じゃあ、ツイッターに書いてあったから。
ありがとうございます。はい。いや、ですよ。でも、本当にね、ちょっと今何言うか忘れましたよ、本当に今。あ、でも、ね、そんなんで、本当にさっきの綺麗にまとめた部分じゃないですけど、いや、やっぱ、このドアラジオ絡んで、一緒に酒飲んでみたいなとかね、会ってみたいな、みたいな人が出てくるっていうのが、楽しみで仕方ないです、それ。
いやー、素晴らしいですね。
うん。ぜひ、そう、遠くないうちに、ね、あぐらに、ね、
どんなに時代が便利になったとかね、インターネットが進んでも、その先に人がいるから価値があるわけですからね。
そうそうそうそう。ね、だからさっきのね、掲示板で、人の顔も見えないでギャーギャー言ってるような奴らにはもう別に何の気にもする必要ないと思いますしね。
まあ全部一緒ですよ。いいことも悪いこともあってね。
うん、
やっぱりいいことの方向かってた方が楽しいですよ。
はい。はい。まあ本当に今日は楽しい時間ありがとうございました。本当に。
ありがとうございました。
はい。
じゃあどうもお邪魔しました。
はい。
はい。
もこんなん締めたらいかんのだよね。はい、フィクサーさん、
はい、
イベントの告知を。
イベント
忘れてたでしょ。
ちょっと忘れた。9月のこれがこのラジオの公開が
16日です
ね。16日で、
はい。
16日からね、ちょうど1週間後ですから、そのドワラジさんと同じ日で大変恐縮なんですけど、
はい。
9月の23日、
うん、
横浜館内はうちの会社が経営するベージャングルというライブハウスで、
はい。
まあ、うちのプロダクション、ザ・グレート・サスケという、元岩手県議員のね、覆面マスクの、
はい。
タレントが、看板でやってくれてるわけですけど、
ほうほうほう。
そのザ・グレート・サスケのトークショーイベントに、まあ、茶番っぽくて申し訳ないですけど、私がゲスト。
はい。
で、そのサスケともう一人、メインのトーク、やってくださるのが、カオちゃんことね、八幡カオルさん。
八幡カオさん、
はい、第4期ドラクエ初心者大使。
すげえ。
第4期ドラクエ初心者大使というのを、使っていいよという許可もいただいて、私出れますので、
すごいですね。設
定させていただけるわけですけど、
はい。
まあ、そうですね。あんまかしこまっても、トークイベントですからね。
うんうん、
まあ、ちょっと攻めていきたいと思ってますけど。
ない。まあ、当然、当日にならんとわからんですけどね。
わかんないですけどね。前、第一戦目は、FF やりましょうよって誘おうかなと思って。
ひどい話ですね。プロレスの話が飛び出るのか？
それとも。プロレスはで見れないですけど。
そうですか。
まあ、まあ、サスケ先生って普通に言っちゃいますけど、ザ・グレード・サスケは、僕の本当、まあ、実際ね、家族みたいに兄貴みたいな存在なんですけど、まあ、多分兄貴が気遣ってくれて、そうやってそういう、今回、そういう企画にしてくれたのかなっていうので、僕もすごい楽しませてもらいたいなと。
はい。ね。まあ、ね、お笑いの話なのか、ドラクエの話なのか分かりませんけど。
まあ、インターネット、僕、ゲーム実況者として呼ばれたんで、
はいはいはい。
はい、このインターネットの、ゲームみたいな話で盛り上がれると思います。
はい。ぜひ、ぶちかましてください、本当に。 はい。告知等々は、ドワラジの、このブログページの方にも、リンクと、それから、詳細ですか？
はい。
貼らせていただきますので、ぜひ、お近くの方、ちょっと興味あるなっていう方ね、見ていただければと思います。はい。
ありがとうございます。
はい。改めて、フィクサーさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストロティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
フィクサーでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
ありがとうございました。Thank you.